寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。先週の放送に引き続きまして今日はスカイプでご参加をいただいています株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、しっかりとラジオの皆さん声届いていますでしょうか。はい、先週も田中さんからいろいろこのようにお話をいただいたんですが5月5日の収録で引き続きお届けをしていきます。はい、実はメッセージが今回届いていますのでそちらからご紹介していきます。はい、舞鶴の自営業 A さんからいただきました。アフターコロナの田中さんの世界観、そして最近アメリカが UFO の動画を公開しましたがこれはコロナウイルスと関係あるのか、田中さんにお答えいただければ幸いですとメッセージをいただいておりますがいかがでしょうか。
もう非常にちょうどですね準備をしてた内容でもありますので、はい、非常に水を得た魚といいますかねこのご質問に自分の考え、決して私の考えがですね、かなり僕の考え飛んでるところがありますので、一般の皆さんからするとなんだそれと思われるかもしれないけれども、私が子どもの頃からずっと、そうですね超能力といいますか基本的に、科学で解明できないようなことについてもずっと取り組んできた、そういった中で、宇宙開発というものがありまして、そこに UFO というのも入ってきたので、そういった経験に基づきながらお話をさせていただきたいなというふうにも思います。まずアフターコロナというところからなんですけども、確かにね今までのこの世界的な動き営みというものは全てこう経済を基本にして、世界経済という一つの言葉でですね、世界のルールというものが決められてきたというふうに皆さんそれに対してはもう異論がないと思うんですね。がしかし前も言いましたけど数十人の総資産が、地球上に約72億ぐらい人口いると言われていますから、その半分の下の方の半分、36億人の人たちの、総資産と世界のお金持ちの、60人ぐらいだったかな、総資産とかほぼ同じだと言われるわけですね。これってすごいことなわけで、で今までの地球の歴史の中でこれぐらい本当に数十人の人が地球の半分の資産を持つっていうことは歴史的になかったわけですね。こういったようなことから神がですね、宇宙の大きな力を神というふうに呼ぶとするとですね、そういった経済というものありきで生命の尊厳というものがその次になってくる、または生命の尊厳が主として考えられてないような状況の中の今までの社会の反省を促すために、一つ私はコロナというようなこのなかなか対策の難しい病気をですね、世界中に蔓延させて、で根本的な世界経済、要するにお金の尺度というものは決して宇宙の基本的な尺度に合わないんだよということを気づかせてもらっているというふうに私はこう理解をしています。そういったふうにこと、そういう観点から考えていくと、コロナがこれが沈静化したとき、要するに沈静化するにはですね、まだまだ時間がかかりますし、もう東京オリンピックなんて僕はもう2013年に誘致が決まったりしたときから、またはその2011年 東北の地震があった時からオリンピックの話は出てましたけど、やるべきじゃないし、やるとして計画を立てて仮に東京に決まったとしても、確実に大きないろんな力によってそれがうまく運営できないような状況になっている。来年の東京オリンピックというものについても、このコロナウイルスというよりも宇宙視野で物事を捉えたときに、お金の尺度のオリンピック、クーベルタンはですね、近代オリンピックの祖と言われたクーベルタンは、世界平和のために国を大陸を越えてみんなが心一つにして、そのスポーツというものを主としてですね、みんながそれを体感しながら、またはプレーするのを見ながらですね、要するに主人公は世界の人たち、そういった人間にとって幸せで平和であるということを感じ取れるような祭典としてオリンピックをやらないといけないと、こう言ったにもかかわらず、今はもう本当にお金の尺度で全部動いてますよね。まあ、今日本の政府も、かなりお金の尺度になり基づいたオリンピックの表現の仕方があって、決して、クーベルタンの言ったオリンピックの思想をマスコミもなかなか取り上げられない。今のまま言ったらいくら損害が出るとかですね、そんなようなことばっかりでオリンピックを数字で評価している。このあたりっていうのを宇宙視野で見ていくと非常に間違ってるよと。だからアフターコロナはですね、こういったオリンピックの問題、そしてこのコロナの問題、病気の問題、それと、私気になっている 5G の問題ですね、この情報のネットワーク、第5世代のネットワーク、それと、このウイルスをやっつけるためにいろんなワクチンを打たないといけないというふうなことを出てくると、アメリカの場合でだいたい18歳までに78種類のワクチン打つっていうふうに今、言われてます。だから78回打つわけじゃなくて、例えば10種混合であれば1回打てば10種類、それ打てちゃうわけですけども、そういうふうなことのビジネス、でウイルス対策を含めたワクチンのビジネスというのも出てくるし、なんとですね、今のマイクロチップっていうのがマイクロじゃなくてナノチップができてきてるので、水に溶かすというより水の中に混ぜ込んでそれを注射で打てばですね、人間をコントロールできるような、そういった、情報の一つの発信機なり端末をナノのレベルでできるようになってきます。それをワクチンの中に入れて注射されてしまうと、世界の人間が自由にコントロールされていくようなことも出てくる。ですから、最終的にコロナの後っていうか、今私たちはずっと気づきをいただきながらですね、これが沈静化した時には本当に純粋に、これは相田みつをさんの言葉を借りてお伝えしたいんですけども、本か徳か人間の物差し、嘘か誠か仏様の物差しということで、本当にこれが真実なのか、この真実というのは宇宙視野に基づいて真実なのか、生き物として生命体としてその行動が正しいのかということに基づく産業というものが成り立ってこないと、今はお金を儲けるということだけに特化したような産業の組み立てがあって、そこには本当に地球上の全人類、全生命体、植物も含めてということで、環境ということで捉えると、全宇宙環境の中の地球という星の司る環境が安定的に維持されるような、そういうおおらかなものの考え方、尺度というものがこれからアフターコロナには絶対に大事になってくる。それを今私たちはこのコロナの中で自粛しながら、そういったお金の尺度を取り払うトレーニングをさせていただいている、こういうふうに考えています。それと UFO ですね、いよいよ UFO ですが、実はですね、4月28日に河野防衛大臣が UFO の対応についてですね、このように言ってます。自衛隊のパイロットは今まで UFO に遭遇したことはないようでございますが、という前置きで、そして今後 UFO をですね、発見した場合はちゃんと写真も撮って公開しますよということも言ってます。ところがですね、これ佐藤守さんという空将という、自衛隊、航空自衛隊の中ではかなり上の方の役職まで就かれた方が、今までいろんな UFO を見てきた、それを全部報告はするんだけども、また自分の部下も見てきたことを報告するんだけども、全部、書き消されるというか、もうその証拠書類が全部処分されてしまって、だから今まで UFO を、自衛隊のパイロットは見てきたことがないようですが、という河野大臣の話はですね、これはもう完全に USO なんですね、 UFO じゃなくて USO、 そのです、読んだ字のごとく嘘です。はい、もう本当にね、こういうことを平気でコントロールしてるってこと自体、河野大臣のお話からみんなも嘘だということを気づいていただきたい。 私は小学校確か5年生か6年生の時だったんですけど、明倫小学校の校庭の上に非常に大きな母船 UFO が来ましてね、すごい音がして外に飛び出してみました。でゴロガタケの上の方にパッとこう消えてなくなったんですけども、その時の記憶をしっかり持っている人たち同級生でも少ないんですね。なんかこうどっかで記憶消されている。
また
その子はですね、実はつい先日も父と話してますけども、父も90なんですが、ですから私が12、13歳のとこだから時だから今から52年前にあったってことなんですけどね、その私が小学校で明倫校で見た夜にうちの自宅の上に UFO が来てすごい音がしたので、うちの父が外に出てみるとじっとうちの家の上にいたと、まあ、それを追っかけてずっと車で走ってみるとですね、うちの父の車のスピードに合わせながらだいたい縁垣近くまで行ったんですね。で翌日お食事の時に昨日夜こんなことがあったということを言ってくれたもんですから、じゃあ私が昨日見た UFO同じやつが来たのかなみたいな話があったりして、でそういった私が体験したようなこと、まあ、これに限らずいろいろ体験をしてきてるわけですけども、とにかくこういった UFO ということはですね、まあ、未確認飛行物体、英語で言うと Unidentified Flying Object というふうに言いますが、要するに確認できてないということは全部非科学的なことで今まで処理されてきたけども、決してそうじゃないということで、科学で解明できていることの方が少ないんだということを謙虚に皆さん考えていただく、そこのところで宇宙視野で物事を捉えるということができると、宇宙という環境の中の一つでにしか過ぎない地球という星、その地球という星の環境の要素である植物も動物も含めて人も含めて我々も人間も環境であるという謙虚なスタンスに立っていくこと、こういった気持ちをしっかりと認識して、こういう考え方でおおらかに自分の生き方、そして地球環境を捉えていくと、このコロナの問題とともにですね、アフターコロナの中で視野を広く持つことができていく。要するにこの自衛隊の一つの今回の発表ということに関してもですね、例えば、数年のうちに自衛隊もですね、航空自衛隊から航空宇宙自衛隊という名前を変えようという準備に入ってますから、どんどん地球外生命体とのコンタクト、それからまあ人工衛星を使ったサイバーテロへの対策、表向きにはそんなサイバーテロのこと言ってますけど、本当はいろんな意味で地球外生命体とのコンタクトが増えてきている。こういった大きな臨界点に来ているということ、これを受け止めていくことが、これからアフターコロナにおいても宇宙視野で我々が生きていく大きな気づきがあるというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。メッセージいただきました。舞鶴の自営業 A さん、本当にありがとうございました。また皆さんからのメッセージもぜひお寄せください。メールの方は fm@775舞鶴.jp、 ファックスの方は0773770124番です。今夜のご出演は、先週に引き続きスカイプでのご出演となりました、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
やっぱり一つのルールとしてね、はい、愛を大事にするということで宇宙視野が捉えられると思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。